あのね、仏様を信じる心が、仏様を拝む心が私たちにこう開けるっていうことはですね、どういうことかって言ったら、向きを変えることなんです。向きを転換。私たちは普段はね、世の中を見てるわけ、そして自分を見てるわけ。自分の体、年を取ったな、腰が痛くなった、正座ができなくなった、歩む方もこれは弱くなってきたな、自分を見てるの。特に体を見てます。今度は自分の心を見てます。いつじゃろうか、いつまで生きるじゃろうか、年を取ったな、人生早かったな、自分を見てます。そして世の中を見てます。そうするとね、激しいんですよ、世の中って。去年もですね、もう関東地方がすごかったですね、台風で。地震も大変だけどね、あんだけ泥が流れてきたらね、なんかもうがっかりですよね。家の中が泥だらけですもん。あのね、仏教の言葉で絞るって、四宝流って書くんです。四宝暴れ川のこと、暴れ川、もう激しい激しい暴れる川。なんだと思う？人生のことよ。私たちの人生ですよ。生老病死、生きるのも生まれるのも大変。一年一年大変。そして年を取る。また大変。そして病気をせなの。そしてやがて静かに静かに自分というものが死んでいく日に向かって近づいていく。これをあれよ、あららあららって言いながらね、眺めているわけですよ。そうするとね、ああそうだったか、この人生という世の中には何一つ本当に安心できるものはなかった。体、昔は病気もせんかったけどな、働いても働いても一晩寝たら目が覚めた途端にすっかり元に戻ってまた頑張れたけどな、この体ももう頼りにならんことなきたな。そして田んぼや畑、昔は若い頃はね、広い方がいい、もうなんぼでも作って頑張ろう頑張ろうって言ってたけど、もうこんなたくさんな土地は私は自分じゃでけん、お金を出して人に頼まないかもとなった。今まで嬉しかったのがこんなもん苦しみに変わってきた。お経に書いてあるよ、田がある人は田を憂う、田んぼを持ってる人はね、田んぼが悩みの種に変わっていくって。家を持ってる人は家が悩みの種に変わる。従業員を雇ってる人は、あそこは従業員がいっぱいいらっしゃるから社長さんは楽じゃろうなーって人は言うけど、そうはいかん。給料払わないかん。社員を育てないかん。せっかく育ったかと思ったら、パッとよその会社に行かれたら、あらららまた一からじゃ。社長さんも大変、従業員の下の人たちも大変、どの仕事も大変。だからね、田があれば田を売れう、家があれば家を売れう、使用人、従業員がおったらこれもまた楽じゃないって、決して楽じゃない。じゃあなかったら、家がなかったら、私は家もない、アパート暮らしじゃ、これもまたね、悩みがあるわけ。私は田んぼがない、田んぼがなかったらこんなお金で米を買わないかんから、これも大変って。だからね、人生はどっちに転んでも悩みばっかりですがよって書いてあるよ。2000年前のお経。全然変わってないの。こんなに便利な世の中になってもね、人間の悩みってのは何にも変わってないの。 そしてあれよあれよっちゅう間にどんどんどんどん過ぎていってね、変わっていくわけ。去年はラグビーでした。こんな今年はオリンピックです。夏頃まではオリンピックでいくけどね、終わったらねガタッチくるよ、ね、もうオリンピックの話はせんよ。みんなたった半年でグイッとまた世の中変わっちゃう。どれもこれも変わってばっかり、政治も経済も世の中も、今年の天気はどげんなるか、地震が来るか台風が来るか、変わり続けていってね、まるで暴れ川のような人生じゃって言うんで、絞るっていうんです。その中で私たちはいつも心がね、静かにならんのですよ。一つもどれ一つこれだけは間違いがない、頼りになるっていうものはね、一つもなかったって。このことをですね、私たちの親鸞聖人って方が、歎異抄という唯円っていうお弟子さんにですね、こう言ってるんですよ。煩悩具足の煩部、悩み多い私たち、欲も多い、愚痴も多い、悩みも多い私たちは、固く無常の世界は、固く無常の世界は、よろずのこと皆もって空ごとたわごと、まことあることなきに、ただ念仏のみぞまことにておわします。私たちは人生という今家にいるんです。人生という家にいるの。ところがな、こうやってな、窓を開けてな、あららあらら、オリンピックが来た、あら台風が来たって、外ばっかり心配しているのは、この人生という異様な後ろを見ないんですよ。後ろを見たらね、この人生という家はね、火がついちゃったって。固くっちゅうんです。これ、お経の言葉です。自分という人生がね、火がついてるのに火がつかんわけですよ。人のことはわかっちゃったよ。またこの頃、谷頭じゃ葬式の看板が出たなって。谷頭を通るたびに、葬式の看板が立ってるが、95やったい、87やったい、毎月から次に亡くなるが、1月から葬式が多いなってな、窓から外にな、首出してな、世の中を見てるけどな、自分という家がな、火がついちょるちゃけ、固く無常の世界は、どんどん過ぎていく。常ということがない。大丈夫ということがない。そこに、私たちはおるちゃけですよ。よろずのことを皆もって、空ごと、たわごと、まことあることなきに、っていうのは、よくよく考えてみたら、どれも頼りにならん。昔のね、お説教でこんなの言ったよ。朝顔はバカな花だよ。根もない竹に命までもと絡みつくって。夏の初めにですね、朝顔を植えるんですよ。どっち側に植えるかって言ったらね、日当たりのいい南側に、縁側に朝顔を植えるんですよ。日よけになるから。カンカン照りで家に日が照ってくるからね、こっち側の南側に朝顔の鉢を植えてな、竹をな、切ってきてな、根がないの。根がな、切ってきたイラサだけをね、こっち屋根に立てかけるわけですよ。そしたら朝顔がね、ぐるぐるぐるぐる巻きながらね、ずーっと登っていくわけ。上に上にって。そしたらね、ちょうど夏はね、カーテンの代わり、日が差し込まないからね、ああ涼しい、これでこれ日当たりがだいぶ和らいだからよかったねーって思っちゃったらですね、しかも花も綺麗だからよかったんですけどね、秋が来てね、10月頃コオロギがね、リンリンって鳴く頃が来るとね、これは寒いし邪魔やってでね、この竹ごとね、まくじったのをですよ、巻きつけたのをですね、これを外してですね、捨てる人はおらせんわけ。もう竹ごと全部さっちまとめてね、畑の隅にボーンと持ってってね、火をつけてね、パッチ捨てられていくの。朝顔はバカな花だよ、根もない竹にってこと、やがて捨てられていく。今まで一生懸命頼っていた竹が、夏が過ぎてしまったら邪魔者。それも知らずに一生懸命登っている姿に、朝顔じゃないんですよ、 朝顔は綺麗ですよ、バカじゃないですよ、人間のことよ。お金があれば大丈夫、お金があれば大丈夫ってね、ブリンブリン登るわけ。この頃はね、お金持ちってのはちょっと桁が違ってな、500億円とか1000億円って思っちゃったことってやね、何もすることがなくなってね、もう自家用ジェット機までもちょっとよ、ね、自分のジェット機も持っててね、それでも足らんげな、まあ、人間の欲求な、こんなのロケットで月に行くといけな、なあ、そんなことまで言い出したよ。それでも人間足らんのよ、人間の欲求あたり足らんのよ。それでもね、その人もね、やっぱり年を取って病気をして死んでいくわけ。だからこの世中とこには私を本当に安らかにするものはなかった、私を本当に安心させるものはなかったって言ってターンするの、向きを、ああ永遠な安らかさが欲しい、生きても死んでも心が安らかである、永遠な静かさが欲しい、安らかな心になってみたい、どうするかと、ターンするの、こっち向きに展開、これを宗教というのよ。この世中とこは私を静かにはしてくれない、いかがですか。そして向きが変わったことをね、仏様に向かってあなたの心の窓が開いたことなんですよ。信仰心っていうのはパッて、お助けください、私に安心の心をください、安らかな心をくださいってね、パッて開いたの。そしたらね、仏様がニコってされるわけ。わかったか、よかったよかった、間に合ってよかった、これが間に合ったってことよ。本当の間に合ったの今これよ、間に合ってよかった、忙しいばっかり仏様に背を向けたまんまで死んじゃならん、それじゃもったいない、間に合ってよかった、ようこそこっちを向いて心を開けてくれたね。あのね、人生というパズルはね、欠けてるものがあるから、仏様を拝む心がなかったら何十回並べ替えてもね、パズルが足らんとですよ。欠損パズル、お金も儲けた、家も建てた、子供も育てた、子供もよか会社に入った、全部数えて並べてみてもね、安心できない、抜けてる、肝心な部品が抜けてるの。何が抜けてるかってのはね、仏様がおっしゃるのよ、お前はどこから生まれてきたか分かってるか、お前の命はどこから来たか、そして人生というところに来たんだけど、どこからこの命は来たの、いえ私は生まれて始まったんですが、いや違うって、この世で始まったんならお前にボタンがついてるはずやろって、スタートちゅうボタンがね、スタート、生まれてきて来たんならよ、命にボタンがあるはずやが、どこにあるかって、車にもボタンがありますよ、テレビにもエアコンにも扇風機にも全部ボタンがありますよ、物質だから、物だから。ところが私たちの命はね、ボタンがないの、ずーっと続いてきた。生まれる前は十月十日はお母さんの中でもうスイッチが入ってました。スイッチというのがないんですよ、私たちの命は。その前はおじいさんおばあさんの中におりました。私はおじいさんと似てるんですよ、読む本がそっくり、この人が読んでる本がそっくり、私とあの人に僕はそっくりなんだ、あっちが前だからね、そっくり。うちのおじいさんはね、車持ってませんでしたからね、都の城のお寺で住職の集まりがあるんですよ。そしたら宮崎交通のバスがここから、都の城から来て この門でターンしてたんですよ。でバスにも 車掌さんがおってピッピッピッピッピッピッって笛吹きながらバックしよったんですよ。そのバックするまでね、この本堂の階段のとこでね、本読んでたんですよ。そして居眠りが始まるんですよ。読んでる本はトルストイとかね、哲学の本とかね、すごいのばっかり読んでるんですよ。で細いね、鉛筆もね、普通の鉛筆よりもっと細いね、赤鉛筆で綺麗に丁寧にこう線を引いてね、って考える人やったんですよ。そういう人が車掌さんがピッピーピッピーってバスがこう来るとね、ハッて目が覚めてね、行ってくるんですよ。そしてね、住職さんの会議が終わってね、帰るときは宝楽饅頭あったですかね、あん大丸のそばですよ。あの白あんことね、小豆あんこを買ってね、お土産に買ってくるの。まだついた頃はぬくもってるわけ。それが嬉しかったの、私は。え？それが60年前ですよ。もう60年前よ、もう。まだ覚えてるよ、それは。え？だから私の命はね、どっから来たかって言ったら、生まれてから来ましたじゃつまんとよ。レントゲンで撮っても CD で撮ってもね、あなたの体にどこにもスイッチはないよ。これが命の不思議なの。スタートボタン、オンとオフ、ないの。じゃあ、どっから来たか。おじいさんの中にいた、おばあさんの中にいた、その前は、ずっと遡っても、どこって言えんの。だから、私の本当の実家がわからんままなの、今んとこ。いい？次。じゃあ、この命が、今度は、100年ぐらい生きて、まあ、良ければね、本当は明日かもしれん。ね。お葬式の時言いますよ。我や先、人や先、今日とも知れず、明日とも知れず、遅れ先立つ人は、元の雫末の露よりも茂しと言えり、私が先か、あなたが先か、今日かもわからん、明日かもわからん、年寄りが先ともわからん。若い人が後ともわからん。いつかわからんという命を生きてるんだけど、最後にどこに行くかがわからんの。これが抜けてるわけ。前も抜けてる。後ろも抜けてる。そしてそれじゃあ人生という絵は完成しないんです、これ。なんぼ並べてもね、スカスカなのこうして。だからなんとなくね、心がざわざわざわざわしてね、はらら、はらら、また一年が経った、はらら、はららって言ってて、静かにならんのよ。それがね、ああ、それが私だったって気がついたらもう閉めたもの。気がついたら閉めたものよ。ね、向きが変わるわけ。永遠な安らかさが欲しい。生きても穏やか。生きていきたい。死んだら私の行くところがどうか明るいところであるように安心して死んでいきたい。この世にはその答えはなかった。ターンするの。そしたらね、ほら阿弥陀様のお姿がこうなんです。先ほど言いましたでしょ、お姿をちゃんとまっすぐ見てから南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏と、阿弥陀様のお名前、名号と言います。を唱えて声に出して拝むんですよ、言いましたね。このお姿はね、来号ちゅうお姿なんです。来号院っていう。来て、迎えて助けるぞちゅう印。これ約束です。因というのは約束です。間違いありません。だから、いろんな仏様の姿があってね、これ禅定、私は静かですよ。これ座禅の時の、こうするの。おへその下にこうするの。ってね、座禅をする時の手はこうなんです。だけど、仏様にもなってしもうた。 全く最高の仏様になってしまうたらね、私たちのところにね来てくださるわけ。悩みの多い一人ぼっちの寂しがり屋の私の方にね来てくださるから、来中ので、そのままを迎え取ってくださるから豪中ので、この手がこうなっちゃう。この世にはね、私の答えはなかったのよ。私を丸ごとね、丸ごと受け止める答えはこの世になかったの。だから仏様こうじゃ、お前はね、私のところから来たんだよ。お前はね、仏様の命からこの世に今やってきてるんだよ。だからお前のふるさとは南無阿弥陀仏じゃ、仏様じゃ。お前は仏様の南無阿弥陀仏の家から今人生というところに来たんだ。大丈夫、我が家があるぞ。これが始まりの答え。こっちはこうなっちゃう。この人生がどこに行くかはもう決まっとるよ。いいか、この世はね、仲良く明るく喜んで長生きをしておくれ。そしてね、死んでいく向こうはね、死ぬんじゃないの。我が家の仏様の家に、もともといた家に帰るの。命の家に帰るの。それがこっち、こうやって。もう約束はできてるからね。どげん言うなしたら、それが聞こえたら、一晩寝て考えるという、はいちゅう、どっち、どっちか言わんねん。はいやろね。うん。どげんですか、どっちな。
はいちゅうやめたっけ。
うん。まあ2、3年考えてみますわ、ちゅう。これをね、それでもね、それでもね、自分を花さんのね、疑いちゅうの。あの、疑いちゅってもね、この人は泥棒かな、この人はオレオレ詐欺かなっていう、仏教の中での疑いちゅうのは違うんです。疑いちゃ何か、自分を花さん。あ、そうですかって、一瞬自分を忘れるわけ。そうなんですか。考えたこともなかった。生まれる前にどこにいたか。考えたこともなかった。お母さんのお腹から生まれてきた、そこからしか考えてなかった、私は。死ぬ。あ、人は死ぬな、分かっちゃったけど、自分が死ぬなんて考えたこともなかった。ね、考えたくもない。私がね、一瞬、はってね、力が抜けて、あ、そうだったんですか。私の命はあなた様だったんですか。ほら、私の命はあなたのところからあなたの命をいただいてここに来たんですか。あれ、まあ、もったいないことですが、あ、そうですか。私の命はお墓に行くんじゃない、火葬場に行くんじゃない、我が家に帰るんですか。そしてあなたと一つの永遠の命になるんですか。みんな同じところに帰るから、先に行かれた父さんや母さん、旦那さんとまた向こうでも同じように会えるんですね。あれ、知らんかった、あ、驚いた、あ、よかった、はい。これが信心ちゅんです。どっち、はいちゅう言わん、はいちゅうあんねん、ね、はいちゅうんだよ、うん、あれね、考えても考えてもね、答えは出らん。この頭ではね、1たす1の答えは出るよ、2って。でもね、生まれる前はどこにおったかっちゅう答えは出らん。死んでどこに行くかっちゅう答えは出らん。これが抜けてるわけ、私たちの人生に。そしちゃあね、物じゃ、お金じゃ、あ、病院じゃ、薬じゃ、長生きせんな、長生きせんな、癌になっといかん、癌になっといかん。これやってるけどね、ちっとも穏やかじゃないのよ。ね、もう夜はこんなことしちゃいかんよ。夜は、シエコさん、シエさん。だるど。 あ、朝寝ず考えちゃってんな。何も出てこんよ、答えは。だからな、いい？あ、そうじゃったら、もう、私は還元ち、なったわけ。もう、そげな、昔ことは、はい、丸投げ。丸投げ。あなた様にお任せ申しました。はい、私は一日一日を穏やかに、ああ、今日もよかった。ああ、今日もよかったって、生きるだけにいたします。よいか？これを新人欠場というんです。楽になったのよ。持て余している荷物をね、全部投げ込んでしまったの。仏様の手の中に。解決できんやから。これ私が言っとるんじゃないよ。親鸞聖人のお師匠様は、法然様です。法然様がね、80歳で亡くなる2日前。もう病気のとこですよ。法然上人。親鸞上人をね、何万ダブに導いたお師匠様。親鸞様からしたらですね、阿弥陀様の生まれ変わりやったて。本師元空今さずば。元空上人、法然様がおられなかったら、私は迷いから抜け出すことはできなかった。死ぬまで真っ暗な人生で終わるとこやったって。それが法然様に会うて、お念仏という道が開かれた。何度思い出しても嬉しい。何度思い出してもありがたい。これが親鸞様の90年なの。90年経っても嬉しいの。これが出会いなの。よかった。よかった。その法然様がね、亡くなるときですね、劉寛かなという弟子がね、お師匠様、亡くなる前にもう一遍私たちにあなたの救われていかれました。亡くなる、もう後復活で死ぬよ。1月25日やったかな。建暦2年正月23日。後復活で死ぬの。建暦2年。正月、1月23日、紙を渡して、筆を渡してね、あなたの遺言を書いてくれちゅうわけ。こいつはバカだなぁ。な、本当の坊さんこんなことせんよ。こんなのはね、茶の飲み話で終わらしてんの。ね、私と私の師匠なんてそうよ。私と私の師匠はね、エビの高原の国民宿舎があるでしょ。あそこの露天風呂でね、先生、ここはこうですかね、ああですかね、あ、それはこうじゃって。鹿児島空港に送っていくときね、今回ここが面白かったけど、ここはどうですかって、あ、これはこうじゃ。こんな鹿児島空港でね、飛行機待ってるときね、私が言うたんよ。先生はね、かわいい人よ、大峰明って。おじいちゃん、90で死んだの。鹿児島空港でね、レストランがあるでしょ。先生何を食べますかって言ったら、あ、ピザとって言って、あの人にドイツもパリも行ってますからね。ベレー帽かぶってるの。頭がいいの。大峰明って先生は。もう日本で一番頭が良かったよ、あの人。何を聞いてもね、本は開かんてから。あ、それはねって言うんだからね。一つも威張ってないの。でね、この先生が言ったよ。僕ね、靴の紐結ぶとき転ぶんだって言ったよ。靴の紐も結ぶとき。頭が重いから。ね、僕ね、靴の紐結ぶときね、おってね、こう、頭が、おでこがいっちゃうんだって。だから、二人っきりよ。明日から勉強会よ。一晩前からね、コンディションを整えなくちゃいけないのね。飛行機から降りて、はい、喋ってください。それ、やっぱり、お師匠様に対してね、お気の毒ですよ。失礼ですよ。前の晩からね、はあ、明日から始まりますね。はあ、そうね、山が綺麗ね。ぼーっとね、山見とってね、話してたの。で、鹿児島、終わって鹿児島空港行って、レストランでね、 先生時間があるけどなんか大阪に着くまでお腹空くよって、なんか食べませんかって言ったら、じゃあピザをもらおうかって。でピザの後ね、あのこのなんていうの、フルーツのほらアイスクリーム、パフェじゃないか、あなんていう、リンゴとかイチゴとかこの手でこれがこうソフトクリームがあるわけ。これを食べてね、この辺がクリームだらけになるのクリームだらけなのよ。パクパクパクパク食べるんですよ。でこの辺がこうクリームだらけなわけ。で僕はこうやって見ちょってで、ね、僕はコーヒー飲んでこれ。まあ飛行機に乗せるときはパッと拭いてやろうと思ってね、シャーン顔してね、こう、まあ、そん食べてるからさ、その時は拭せんのよ、ね、最後にパッとね一瞬で拭いてやろうと思ってね、思っちゃってね、先生、あのね先生、仏教はね言葉が多すぎるんですよって、全部言葉を言ってごらんもんと困るよって。阿弥陀如来でしょ、本願でしょ、お浄土でしょ、地獄でしょ、念仏でしょ、こんなのを全部並べてね、全部説明してごらんよ、頭が痛くなるよって。そして死んでから助かるんですか、おかしくない、もうねバカと言われてもいいの、お前まだ58年もなってそれもまだわからんとかち言われてもね、どうもないの、この際ねもう二度とないチャンスだからね、全部言うわけ。相手パフェを食べた、ここ辺にクリームつけながら、で僕は並べたの先生ここにコーヒー茶碗があるのよ、コーヒーのお皿が出てくるでしょ、お皿に乗ってコーヒーやらコップがお皿に乗ってくるでしょ、これが仏様の本願、私を助けるという願い、これが極楽浄土、これがお念仏、これが仏様が呼んでくださる声、全部まとめてスプーンがあったから、何万ダブでいいんでしょうって言ったの、一個よって。そしたら先生がね、おいしそうに食べてたのがね、こっちをグッと見てね、昔からね浄土真宗の新人は芋の串刺しちゅうたもんよ、終わり、二人の会はこれで終わり、はい大阪に帰ってください、もう聞く答え全部聞いた。昔からね浄土真宗のね新人は芋の串刺しちゅうたもんじゃよ、言った。で先生時間が来ました、さあ乗りましょう、こっちからティッシュを取ってパッと浮いてた、ポッポッて、さあお師匠様どうぞ、楽しかったね。で中入ったと、こっちが大阪の乗り口、搭乗口だ、僕にはさようならもこくん大好きよって顔してなくてね、でこっちに行きよるわけ、こうやって反対の方に、で俺涙流しながら笑っちゃったよ、大好きでした、うん、今も好きです。だけどね師匠と弟子の話っていうのはね、布団に寝てからするなっちゅうんですよ、私に言わせるとね、何でもパフェでもビスケットでも食べててもいいから、どんな時でも一番大事なことをね、もう二度とないチャンスってね、するのがね盆算なのちゅうことを言っちゃってからこれを言います。この劉寛っちゅう人はですね、死ぬ復活前です、法然様あなたの心の安らかになられました、本当に南無阿弥陀仏だけなんですかって聞いたわけで、紙と筆を渡したわけ。一枚起承文って言います、一枚紙一枚に我が人生80年の仏様に救われた答えはこれ一つじゃっていうのを書かれたんです。もろこし我が町にもろもろの知者の沙汰申さるる観念の念にもあらず、念仏中でも仏様の姿を見ようなんてことじゃないんだぞ、 仏様の姿を夜布団の中でこうやって姿でも見てみようかいちょこじゃねえどち。また学問をして念の心を悟りて申す念仏にあらず、昔ことを覚えてああじゃったこうじゃったち理屈を並べて言うことじゃねえじゃどち。ただ往生極楽のためには南無阿弥陀仏と申して疑いなく往生するぞと思い取りて申すほかは別に司祭はそうらわず、ただ口に何万だ何万だ何万だ何万だ、私のことを全部受け取ってくださる、生まれたとこはここじゃ、死んでいくとこはここじゃ、お前の全部はもう捨てんぞ、抱きしめたぞっておっしゃってる姿に、あ、そうでしたか、吐いていって何万だ何万だぶという、それだけのことや。まだ聞くかち、これ疑いでしょ、これ紙に書いてくれちゅんやから。念仏を信ぜん人はたとえお釈迦様一代の、お釈迦様も80年生きられました。そしてお釈迦様が残したお経は5048冊、読まならんよ、気が狂いますよこんなことしたら、そげな時間もねえもんな。その釈迦一代の方をどんだけ勉強したとしても、一文淵の愚鈍の身になして一文字も知らん、一文淵の一文淵の愚鈍、私は結局何度学んだも何度聞いても一つも覚えんかった、結構なことですが、結構なことなんですよ。メモして帰る人はなダメなんですよ。メモしたってね、どうせ読ませんってやかいな。お寺に来られてお持ち帰りはお念仏だけ、これが浄土真宗なんです。お寺に来られて何十回何百回来られてもお持ち帰りは何万ダブ何万ダブの念仏だけ、ね、で法然上人こう言った、釈迦一代のどれだけお釈迦様ご一代80年説いたお経は5048巻、それをどれだけ学んだとしてもだよ、でも学べて言ってないんだよ本当は、学べて一文字も知らんという愚かな私ですという、そういう身になして、天入道の無知の友柄に同じくして、まあごめんなさい、女性のことを、まあ昔はちょっと男性寄りしたと思ったんでしょうね、天さん、天入道の無知の何も知らんというその方々と同じ私だということ、同じだと、自分も知者の振る舞いをせず賢そうな振る舞いをするなで、愚かなままでお助けいただきますって、ただ一向に念仏申すべし、ただ一筋に何万だ分を申しなさい、法然80年最後の言葉はこれじゃって言ってね、死んだのよ。見事です。だからね、その教えを聞いちょった親鸞様がですね、お年を取られた、そして和算を書かれた、法然上人に会うことができなかったら私の人生は真っ暗やったで、心が閉じたまんま苦しいまんまでね死んでいくとこやったで、それが法然上人に会ってお念仏を唱えられる人生に変わったで、いいですか。だからこうよ、私たちはだから仏様のね、仏様の心に飛び込まなかったらね、どうしても心がね収まらんのですよ。数えてばっかりいるの、 数える、比べる、測るという心がね、止まらんの、ここ。何でも数えてるでしょ？お金も数えてる。年も数えてる。いつも数えるちゅう頭がね、止まらんの。比べるの。人はいいなぁとか。止まらんのですよ。だからね、騒がしいんですよ、心が。この世ちゅうとこはね、一つも私をね、静かにしてくれんの。どげんですか？そげん思う？思わん？思う？自分のこの答え？あら、私のこと嫌い答えかって思う？ね？いや、これがね、あなたがおかしいんじゃないのよ。私も同じ。みんな人間ってそうなの。人間の性質、これは。人間誰もね、そげなんことはね、私はもうスーッとね、もう綺麗な綺麗な心でね、もうスーッと澄み切った心でね、おりますよーっていうのは、おらんと。おらんたよ。お釈迦様もそうだったんだから。お釈迦様もね、もうね、苦しんだんだから。でですね、皆さん。だから、私たちはね、仏様とご相談なわけ。だから信仰心っていうのは何かって言ったら、あなたがですね、永遠の命の方にターンするの。向きを変えることなの。ああ、この世は激しいとこじゃったね。これからもまだしばらくはこの激しい世の中。生きることも激しい。年も取る、病気もする。毎年襲いかかってくる自然も激しい。さっき僕は四つの暴流って書いたでしょ。この生きてるということはね、暴れ川の中にいるんだよって言ったでしょ。死亡るって死。人生が暴れ川なの。去年関東を襲ったあの暴れ川、家も何もかも飲み込んでいくあの暴れ川、これは仏教ではね、生まれてきて生きること、年を取っていくこと、病気をすること、死んでいくこと、つから次にね、問題が出てくるわけ。もうまたかよ、またかよっていうのが出てくるわけ。だからお経にこう書いてる。王朝男子いる。四つをね、立つち。立つちことはね、ハラハラ、ハラハラってしてる心をね、ピシャッ。なんで立つかって。私の口から仏様が出るわけ。私の心が私の心じゃなくなるとき、私の心がね、私の心じゃなくなるときがあるの。お念仏したらやってみる。3、はい。何万ダブ何万ダブ何万ダブ何万ダブ何万ダブちゅう心はね、シエさん、あなたじゃないの。シエよ、お前は我が子じゃ。シエよ、一人じゃないぞ。ずっと朝も昼も夜も真夜中も私が守っとるぞ。知恵、家がわかるか？お前はここから来たんじゃ。仏様の命の中からね、人生に来たんじゃ。苦労をかけてすまんのって。だがな、また戻れるぞ。仏様の家に戻れるからな。必ず親に会えるぞ、という仏様が出てるわけよ、あなたの中に。あなたじゃないわけ。そしたらまたあなたが言うわけ。はいって。はいって言うからね、何万ダブちゅうわけ。つまりね、あなたの中の命そのものの声。シエさんが頭で考えた声じゃないの。声が丸ごと出たの。生命の声。それがね、念仏ちゅうんですよ。そしたらね、私がね、パッて切れるんですよ。やってごらん、ほんなら。家でやってごらん。こないだね、これ言っておしまいね。新松さんって方が去年亡くなったんです。で、その奥さん、子供さん、ご親戚の皆さんがですね、毎週参って来られたんです。 人なんか蓋なんか身なんかで来られてね、で私身なぬかの時に何万ダブ言うたらね寝れるよって言ったんですよ。もう立つち話を、自分というものやったら芋づる式やって、山芋芋づる式一晩中やってるわけ。土下になんとか今年生きちょとか来年生きちょとか追いがさじゃろかい大がさじゃろかい、もうお金がとか寝とかい、ずーっと芋づる式にやってるからね。これをね王朝断シールっていうのはスパーッと切ってね、もうよかろう、そこへんでよかが、これから先は仏様の出番じゃ、何万だぶいご覧じゃ、寝がないよって言ったらね、4週間目にですね、それまでその人と話したことなかった、ガネを作ってきた、ニコニコしながら何万だぶいうことになったら寝がなったっつって初めて口聞いたんですよ。でその時こうやっておっしゃったんです、私の家は吉野本町です、もう近所がござありません、全部空き家か山です、だから夜になったら我が家以外は明かりがありません、ぐるーっと360度見渡してもね電気はついとらんて、そこに85かの6からやったかな、おばあちゃんが一人寝とるんですよ、一人暮らしですよ、そりゃ怖いですよ、考え出したらキリがないよ、このまま今日今晩死んだら 何日経ったら見つけてくれるじゃろうか、ここで具合が悪くなったら誰も救急車も呼んでくれん、どうなっちゃろうかち思い出してごらんよ、そりゃ寝れんですよ。それがね3週間目の日にね来てね、今晩からやってみようと思ったんだって、布団かぶって何万だ何万だ何万だって言ってるうちで朝まで寝ちゃったて、ああ嬉しかったて。で4週間目にガネでしょ、5週間目は手作りこんにゃく、6週間目は佃煮、毎週持ってきてね嬉しいじゃった、ね、そうよって、本当にねお念仏がね信じれたらね嬉しくなるのよって、楽になるのよ、ああよかったと言えるのよ。だから皆さん今日言うたね、仏様のお姿をねよく見てごらん、お前を丸ごと受け止めるっちゅうお姿なの。私たちはね初めて自分がね全部になれるの、ここで世の中に向いた時はね自分を隠してるわけよ、1割か2割だけ見せてんのかって、どげんですか、私はずるいからそうよ、1割か2割こう見せててね、もう寂しがり屋でね弱虫でね悩みがあってねっていうのはもう見せんの、指令書いてねしてるの。でもね仏様の前じゃねもう飾らんでいいの、寂しいですが弱いですがって言っても全然、そうもうずっと前から知っちゃったって、大丈夫ってね、左手は納め取って捨てないんだよ、お前のことをどんなあなたであっても受け止めるよっていうのが左手のこの姿、右手はこうやってねもう大丈夫、いつも一緒にいてね帰る家ももう決まっとるよ、何も心配いらんから私に任せなさい、あなたがすることはね一日一日を大事に生きること、そしてお念仏申すことよっておっしゃるわけです。だからね仏様はねいいですか、一本勝負なの、仏教浄土真宗は二つ持たしたらまた苦しむの、こいか自念地どっちかを取れよち、だからねお念仏一つで大丈夫よ、あとはね体を通すことなんです、体を通すの、漢方薬もそうでしょ、飲まんくすりゃ効かんよな、体を通すしかないんだよ、何万ダーブ何万ダーブ何万ダーブ何万ダーブって、そしたらねあ分かったって、あ根がなったって言ったっけ、てかこの人はね体を通したんですよ、今晩やってみようって、やったらね本当に寝ちゃったわけですよ。だからお寺参りのお土産は お念仏一つなんです。これが一番いいんです。あとはあなたの中でね、ふわーってね膨らむわけ、あなたの中でねパーってぬくもるわけですよ。じゃあまだまだ寒い日が続きますので、どうぞ皆様お体を大事にお過ごしください。